はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、いよいよ、夏本番ということでございまして、7月も、末の方にですね突入したわけですけれども、昨年と引き続きましてですね、やっぱり夏といえば、これだろうということで、我らが、最も敬愛するバンドでございますザ・ビーチボーイズの特集を、2週にわたってお送りしてみようと思いますので、どうぞ30分間お付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今週はですね、海の日とかもねあったりすることなので、ちょっと夏本番ということもございまして、やっぱり夏といえば、ビーチボーイズだろうということでございまして、昨年に引き続き、今年も大体的に2週続けてですね、ビーチボーイズ特集をお送りしてみようかなと思います。で、せっかくなんでですね、もうなんて言ったってビーチボーイズでございますから、やはりちょっと、気合い入れてですね、やらなきゃいけないということで、昨年はまあ私どもだけで、完結したんですけれども、今年はちょっとゲストをお招きして、ちょっとビーチボーイズの深いですね、談義をですねできたらいいんじゃないかと思ってちょっとお招きしてみました。日本の、施設ビーチボーイズファンクラブ、BB ファンですねの会長を務めていらっしゃいますワニベ智則さんに今日はお越しいただきました。ワニベさん、こんばんは。
こんばんは、ワニベ智則と申します。
はい、
はい、名古屋から参りました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワニベさんはあれですね、もう私は、実は紙の媒体などを通してですね、もう結構もう古から実は存じ上げているんですが、音楽ライターなんかもされていらっしゃって、結構そのビーチボーイズのガイド本なんかでもですね、よくそのお名前を見かけるんですけれども、私とそのワニベさんが交流を持ち出して、たのは昨年でしたね、あれね。
はい。
ビーチボーイズのファンクラブイベントで、ちょっと、はい、私も名古屋に行かせていただいて、演奏なんかさせていただいた縁があったわけですけど、はい、その頃から、ちょくちょくとですね、ちょっと、この音楽、ビーチボーイズという絆をもとにですね、いろいろちょっと交流させていただいたりしてるんですけれども、今日はまあそんな、日本のビーチボーイズの第一人者でございます、ワニベさんをせっかくお招きしておりますので、その選曲は基本的にワニベさんに今日はちょっとお任せしてみようかなと思いまして、はい。で、一曲目ね、もうビーチボーイズの、代表曲で、もう泣く子も黙る名曲でございます。Don't Worry Baby をおかけしたんですけれども、はい、これもね、ワニベさんが一曲目はこれだということで。
はい。
この曲に対するそのワニベさんの思い入れといいますかですね、はい、その辺というのはどんな感じなんですかね。
はい。まあ私が最初ビーチボーイズを聴き始めたのは1981年頃なんですけれども、はいはいはいはい、まあその時に、79年にリリースされたサマープレゼント、はい、という、まあ、日本独自編集、まあ、来日記念版、当時の来日記念版のベスト版がありまして、それに入った Don't Worry Baby、まあ、これがとてもいいなと思いまして、まあ、それで、ビーチボーイズに興味持ち始めたわけなんですけども、
はいはい、
で、この曲のですね、特にエンディング、皆さんお気づきになりましたでしょうかね、うん、アカペラになってるんですよ、
はいはいはい。
演奏が途切れまして、それでもコーラスが続くと、
はいはい、
もうそれがとても印象に残ってまして、
うん、
はい、あ、やっぱりビーチボーイズは本当にコーラスだけでも本当に素晴らしいバンドなんだなということを再認識した次第なんですね、
うん、
ただこれ後々そのモノラルバージョンっていうのを聞いてみたら、その部分アカペラになってないんですよ、
うんうん、
演奏がずっと続いてまして、
うん、
で まあ、それがいいという意見の人も結構いるんですね、まあ、そういう意見を取り入れて最近あのリリースされたサウンズオブサマーというベスト版などでは、うんまあ、また新たにステレオミックスやり直されまして、うんまあ、演奏もきちんとあのついたそのモノラルのシングルバージョン準じたステレオバージョンで作られたわけなんですけれども、うんはははまあ、私やっぱり最初に聞いたこのアカペラのバージョンってとても素晴らしいなと印象がありましたので、やっぱこのオリジナルのですね、ミックスっていうのはあの残しておいてほしいなと。
あ、
まあ、リミックスも大いに結構なんですけども、やっぱりあの最初やっぱこれ歴史的な記録なわけですよ、はい、ミキシングっていうの
は、ねうんはい、
だからあのオリジナルバージョンもこのまま、ね、聴けるような状態であの後世に伝えて いかなければいけないんじゃないかなと、
うんうんうん、
私はあの感じております、
う
んはい、
だからあのこういうあのまあ、最近ね、はい、そのオリジナルのモノラルステレオが こう、ね、パッケージになったのが出てたりしますけれども、はい、あのどんどん他のねまだあのされてないような作品とかでも、はい、その過去のね60年代70年代のポップスロックのいろんなのあると思うんですけど、はい、どんどんねもう CD が消えてなくなる前にですね、はい、記録としてどんどんリリースしていってほしいですよね。
そうですね、
はい、はい。で、Don't Worry Baby。これ実はね、私もね、昨年のこのビーチボーイズ特集の時おかけしたんですよ。で、僕もやっぱり、この Don't Worry Baby はすごく感銘を受けた一曲でございまして、そのビーチボーイズが好きになる導入の一曲でしたね。はい、Wouldn't It Be Nice と、この Don't Worry Baby でもう、あの、痺れたっていうのが最初の始まりでしたから。はい、それまでは洋楽はもうビートルズ一辺倒だったのが、そこにぐっとこう、名前が出てきたのが当時のね、あの子供の頃の私にとってあのビーチボーイズだったということなんですけど、やっぱりこれは名曲ですね、
はい、私も洋楽最初聞き始めビートルズだったんですけども、うんはいまあ、それで途中ビートルズのこといろいろ勉強すると同時にビーチボーイズも聞いていて、やっぱりビートルズ以外にもやっぱり60年代って素晴らしいグループいたんだなと、
そうです、ね、
いうことを本当にあの認識したんですね。
ですね、うん、はいで、まああのね、題名曲からまず一発目行ってみたんですけれども、はい、2曲目、3曲目と行ってみたいと思うんですが、次は、マニミさん、どの辺ですかね、次の曲は。
うん、あの、ペットサウンズっていうやっぱアルバム、まあ、あのロック史上の名盤と言われているアルバム、これからの曲をちょっとかけてみたいと思うんですけれども、はいはい
はい、僕なんてもうあのベタな人なんで、はい、Wouldn't It Be Nice に尽きるような人なんですが、
はい、
小泉さんこの中だと
やっぱり
どれですか。
I just was made for these times ですね。
ダメな僕ですね、
はい、
これはどの辺が、
やはり歌詞の内容ですね。
あ、ブライアンのその悩みをというあれですかね、
ま
あ、
悩みっていうか、まあ、自分の発想なり、ね、そういうアイデアなりを、
うん、
誰も理解してくれないと、
うんうんうん、
まあ、そういう疎外感孤独感を、うん、あの歌った曲ですね、
うんうん、
はい、まあ、そういう曲が、うん、まあ、その通りラブソングとか主流だった、
うん、
あのポップス界にはとても衝撃的だったわけですよ。ボブ・ディランとかね、そういうプロテストソングを、
うん、
まあ、歌う人はいたんですけれども、
うん、
まあ、ビーチボーイズは、まあ、今までそういうサーフィンだとか、
うん、
ね、恋だとか、ね、
うん、
そういう海の歌を歌ったバンドが、
うん、
まあ、こういう内省的な、ね、内容の詩を複雑な、ね、
はい、
オーケストラみたいなサウンドに乗っけて、ね、
うん、
歌うっていう、まあ、そういうふうにちょっと衝撃を受けまして、うん、だからそのペットサウンドというアルバム全体、私あの初めて聞いたのが、うん、まあ、デニス・ウィソンが83年亡くなったんですが、
うん、
それからすぐだったんですね、
うんうんうん、はい、
その頃にビーチボーイズのオリジナルアルバムがちょっともう集めてみようかって気になりまして、
うん、
まあ、それで当時の、国内版 LP を取り寄せて、
うん、
で、まあ、普通に売ってなかったもんですね、あの、
はいはい、
あのレコード屋で、まあ、注文して買ったわけなんですけども、
うん、
それでもうとてもあの気に入りましてね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、まあ、そのもう本当にこればっかり聞いてた時期、う
ん、素晴らしいですね、これで今日なんかもうせっかくのねビーチボーイズなんで1曲でも多くかけてやろうと思ってまして、
はい、
次2曲ぐらいね、うん、パンパンとちょっとかけようかなと思うんですが、
うん、
もう1曲はあのどれですかね、ファニベさんね、
やっぱりグッドバイブレーションですね。
グッドバイブレーションですね、は
い、これまあ先ほど紹介しました、サマープレゼントというアルバムに、収められている、まあ、超有名曲なんですけれども、うんうん、まあ、ビーチボーイズのことをいろいろと知っていきますと、うん、必ず、ぶち当たるテーマというのはスマイルという未発表アルバムの存在して、まあ、そのアルバムの、まあ、ボーナストラテジー的な存在、
うんうん、
としてこの、グッドバイブレーションズは、収録される予定だったという、うん、いうことを聞きまして、そのがぜんそのスマイルというアルバム、うん、まあ、いろいろとその当時はブートレグとか出てて、うん、私も何種類も、買い求めましたけども、うん、その念願がですね、
うん、2011年に、ね、
叶いまして、まあ、その前に2004年のブライアン・フリーズ、
はいはい、
あのソロのスマイルを完成させたという、そういうもう
流れがね、うん、ありましたね。
1980年代頃に比べたらもうとんでもない大事件が起きまして、
うん、はい、今回のそのグッドバイブレーションも2011年バージョンということでよろしいでしょうか、はい、じゃあ2曲続けていってみましょう、
はい、
ビーチボーイズで I just wasn't made for these times と、はい、グッドバイブレーションズ2011年版をお聞きください。はい、ビーチボーイズで I just wasn't made for these times と Good Vibrations を続けてお聞きいただきました。それでは今週もお便りの行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネーム福田の健さんからいただいております。
はい、
竹迫先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
まだまだ梅雨の真っただ中ですが、うん、今日はラジオを聞きながら気分が晴れやかになる予感がしています。
お、
気が早いですが、次週21日は海の日、
うん、
マリンソング特集になるかもしれないと勝手に予想しています。
はは、
曲があるかどうか分かりませんが、うん、深海や人魚に関する曲を選んでいただけないでしょうかといただいております。
ありがとうございます。もうね、実は21、28はもうビーチボーイズ特集でね、もう今もう、走っておりますので、まあ、そのマリンソング特集面白いですね。
うん、
8月中にでも、機会を見てちょっとやろうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、
続きまして、ラジオネーム、シャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて、今日は先生が大好きなビーチボーイズ特集とのこと。
はい。
力が入りますね。
入ります。
先日、ビーチボーイズのレコードジャケットを見ましたが、うん、どれもこれも素敵でした。
うんうん。
これぞ夏といった感じでしたね。
ですね。
先生がお好きなレコードジャケットはありますかといただいております。
うん、ワンジメさんは何がお好きですか。
やはりサンフラワーですね。
ああ、はい。あれの魅力はどういうところでしょう。
やっぱりメンバーとその子供、実際の子供たちが一緒に芝生の上で、まあ、戯れているという、まあ、すごくそのアルバムの内容にもね、合致してて、
うん、
すごくリラックスしててね、
うん、
いいなと思いました。
内容もいいですからね、サンフラワーね、最高ですね。
うん、
僕はね、サーフィンサファリとか、
はい、
それからサーファーガールとか、
あ、
もう、コテコテなんですけど、あれがね、なんかアメリカングラフィティの世界というか、うん、僕はもうビーチボーイズの本質的なね、
うん、
なんか明るさというか、で、なんか見ただけで切なくなるんですよね。
いいですね。
すごく好きですね。
あれね、ペンデルトンのシャツいいですよね。
あれ欲しいんですけどね。
僕、2着もあります、
ね。2着ありますか。私も探して買います、
うん。
はい。はい、じゃあ今日もお便りありがとうございました。それでは、まあ、ラストの曲になるわけでございますけれども、最後はワニビさん何の曲ですかね。
はい、アナレイザーヒーラーですね。
フレンズですね。
フレンズというアルバムの B 面一曲目、B 面って言い方らしいんですか、
はい、そうですね。なぜ、これが。
やっぱマイクラブっていう、まあ、ボーカリストですね。マイクラブがその当時、インドにビートルズたちと一緒に修行に行ってて、
はいはい、
このフレンズとアルバムほとんど参加してないんですね。その中で、マイクが、
うん、
その出会った、そのインドで出会った、
うん、
まあ、慈善活動を行っているアナリーという、
うん、
女性がとても評判になってまして、
うん、
その女性のことを歌った曲だそうですね。
あ、そうですか。
それで帰国して、まあ、4月に帰国したんですけど、
うん、
まあ、それですぐにブライアンと帰って仕上げた、
うん、
とても爽やかな曲ですね。
僕もこれ大好きです、
はい、
じゃあ最後はこれを聴いていただきましょう、
はい、
ビーチボーイズでアナリーザヒーラーをお聴きください。
コーモト薬局へちょっとの風邪なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、コーモト薬局へ行こう。
町の保健室、コーモト薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい。というわけで、ビーチボーイズ特集第1回目はこれにてお開きでございます。来週もですね、引き続き、今度は70年代以降ですね、のビーチボーイズに焦点を当てて特集をお送りしてみたいと思います。そして、ワニベさんにも来週もまだお付き合いいただきますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、じゃあ来週もよろしくお願いします。
はい、では、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と、
河本敦史と、
ワニベ智則でした。
はい、それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。